ちらへ行ってはダメですよ、先輩。
ええ、こんにちは。昨日先輩のことを振った愛しの後輩、峰岸ほのかちゃんです。説明は後にしましょう、先輩。早く耳を塞いでください。一刻も早くあの祭り林から遠ざからないといけません。
ん、そうそう。ではそのまま楽しかったことを思い浮かべて深呼吸しましょう。吸って吐いて、ゆっくり耳から手を離してみてください。
どうですか？祭りの音、聞こえなくなりましたかね？であれば、大丈夫です。それにしても幸運でしたね。偶然私が通りかかった時で。私がいなければ先輩は今頃、向こう側へ連れ去られていたかもしれませんよ。一応、こうなった時の対処法は、すでに先輩に教えていたはずですが、いざという時に一人で実践するのは、なかなか難しかったようで。
それで、先輩、何を落ち込んでるんですか？あの祭りの音は、死にたいと願った人にしか聞こえないはずなんですが、一体誰が、そこまで先輩を追い詰めたんでしょう。私、ですか。なるほど。
いやいや、女の子に振られた程度で、普通そんなに落ち込みますかね。というか、本当に、私のことが好きだったんですか？たった2回、エッチしただけでしょうに。思った以上に先輩、おバカでキモいですよ。説明してほしい。ねえ。それは、何についてのことを言ってるんでしょう。昨日先輩を振った理由を、もっと詳しく話せということですか？先ほど聞こえた祭り林の正体を解説しろということですか？それとも、この街で起こっている行方不明事件について、私が犯人であることを自白しろと、そう言ってるんでしょうか？いいですよ、先輩。説明してあげます。そこのベンチにでもお座りください。
さて、何から話しましょうか。そうですね。まずは私の母親の話をするべきですか。あのですね、先輩。私の家、母子家庭なのですが、その母親が1年前、向こう側に取り憑かれたんですよ。そう、向こう側。向こう側に存在する、こことは違う世界。それに、私の母は取り憑かれました。取り憑かれた、というのは、つまり、狂ったように、向こう側への行き方を研究し始めた、ということですね。ある日突然母は、人が変わったようになって、どうやったら向こう側へ行けるのか、と、上言のようにブツブツとつぶやきながら、資料に没頭する生活を始めました。仕事も辞めて、家庭も顧みず、 もはや母と私は同棲している他人のような感覚でしたね。まあもともと別にいい母親ではなかったので、あまり困ったりはしませんでしたけど、そんなこんなで向こう側に取り憑かれた母親との生活は1年ほど続いたのですが、今年の1月末ごろ、つまり2ヶ月ほど前に、母が突然向こう側への行き方が分かったと言い出したんです。まるで子供のように目をキラキラさせて無邪気に喜んでいる当時の母の顔を今でも覚えています。そして母はおもむろに荷物を整えて家を出て行ってしまいました。それからしばらく母が帰ってくることはなくて、私はてっきりどこかで野垂れ死んだものだと思っていたのですが、およそ1月半経過した後に突然母が帰ってきたんです。忘れもしません。深夜の3時にインターホンが何度も鳴らされて、起きて玄関へ行くと、扉の向こうから母の声が何度も私の名前を呼ぶんです。ほのか、ほのかって。恐る恐る鍵を開けて扉を開くと、そこには私の母のようなものがいました。ええ、ようなものという表現が正しいです。目の前にいたのは、体中がボロボロと崩れて今にも崩壊しそうな母親の形に似た土人形でしたから。ただその土人形が母の声で私を呼ぶので、かろうじてそれが母親だと私は認識できたんです。驚きながら、恐怖しながら、大丈夫？と私は聞いたのですが、それには答えず、これを食べなさいと、母は黒くて丸い飴玉のようなものを私の口元に差し出してきました。それで私は言われるがまま、差し出された黒い飴玉を口に放り込み、飲み込みました。当時の私はもうよくわからなくなっていまして、それを食べれば目の前の母が元に戻るんじゃないかって、そんな根拠のない思考を巡らせたんです。しかし、その何かを飲み込んでも母が元の姿に戻ることはなく、それどころか母親は直後に砕け散って土くれになって消えてしまいました。後には数本の真っ赤な彼岸花が咲いているだけ。私の家の庭先に彼岸花が咲いていたでしょ。あれがその私の母の慣れの果てです。そして、これがすべての引き金だったんですよ。私の前で母親が彼岸花になって消えた日、その日から先輩もご存知の事件が起こり始めます。ええ、今もなお続いている連続行方不明事件。今日もこの町で64人の人が消えました。これで計1200人も失踪者が出ているというのに、その足取りは全くつかめない。まるで異世界に、向こう側に連れ去られてしまったかのように。
さて、あまりグダグダと話してもしょうがないですね。ここからはもろもろをひっくるめて、端的に結論を述べていきましょうか。今、この町で起こっている連続行方不明事件。これは向こう側がこの町の人々を引きずり込んでいるから発生している事象です。先ほど先輩、祭り囃子の音が聞こえて、体がどこかへ引っ張られるような感覚を感じたでしょう。あれが向こう側に引きずり込まれるという現象。祭り囃子に導かれた先にあるのが向こう側の世界です。ただ幸いなことに、健常な人を取り込むことができるほど向こう側の力は強くありません。向こう側が取り込むことができるのは、こちらの世界への執着が薄い人間、つまり死にたいと思っている人間が取り込まれるんです。ですから取り込まれそうになっても、先ほどの先輩のように楽しかった思い出を想起して生きる活力を見出せれば、こちらへ踏みとどまることができるというわけですね。それでは、なぜ向こう側はこの町の人々を取り込むのかという話ですが、おそらく私の母が向こう側から持ってきたあの黒い飴玉のような何かを取り戻そうとしているんだと思います。というのも、あの祭り囃子に耳を澄ますと、お囃子に混じってある掛け声が聞こえてくるんですよ。盗人を探せ、盗人を探せって。向こう側は探してるんです。母が盗んだ何か、おそらくあの黒い飴玉を。それを取り戻すため、片っ端からこの町の人々を取り込んでいるんでしょう。ですが、先ほども話した通り、その黒い飴玉は私が飲み込んでしまったんですよね。いろいろと面倒なことになっているわけです。以上が私の知る限りでのこの行方不明事件の真相です。まあ真相といっても半分は憶測ですし、わからないことばかりですが。さて先輩、これでよくわかったでしょ。私が先輩を振った理由、遠くに行くと言ったその意味が。おやおや、わからないんですか。相変わらずおバカですね。それともとぼけてるんでしょうか。では言いますけれど、先輩、私、近々向こう側へ行くことにしました。きっとこの行方不明事件は、母が持ち帰ってきたあの黒い飴玉のような何かを向こう側へ返さない限り終わらないんです。ですから、それを飲んでしまった私は、責任を持って向こう側へ行かなければいけません。考えた方が、なんて、無責任なこと言いますね、先輩。毎日毎日、行方不明者が増えている現状で、判断を先延ばしにできるわけないでしょ。むしろ、遅すぎたくらいです。もうすでに1200人もこの町から消えてしまいました。へえ、だからこそこの行方不明事件の犯人は私なんですよね。私がもっと早くおとなしく向こう側へ自首していれば、ここまでのことにはならなかったでしょうから。それにね、先輩。 どうしたって私はもう遅かれ早かれ向こう側へ取り込まれると思いますよ。言ったでしょ、死にたいと思っている人ほど向こう側へ引きずられるって。連日続く行方不明のニュースの中、私はもう本当に消えたくなってしまっていて、あの祭り囃子が毎日のように聞こえてくるんです。先輩とエッチをすることで生きる意味を見出してこちらへとどまろうとも考えたのですが、いざエッチしてみれば、その自分の息汚さにも自己嫌悪がかさんで、ですから私はどのみち近いうちに向こう側へと引きずり込まれるでしょう。結局選択肢は一つなんです、先輩。とまあそんなわけで、私は自分の使命を果たすため先輩を振ったというわけですね。納得いただけましたか？そうですか。ですが納得していなくとも、私はそろそろ帰らせていただきます。実はこの後バイトがありまして、スーパーへ行かなければいけないんですよ。はい？ああ、私が向こう側へ行くのはおそらく今夜でしょうね。バイトが終わったら出発しようかと。何ですか？なるほど。なんというか、浅はかな提案をしますね、先輩。ですが、まあいいでしょう。ご要望通り、向こう側へ行くのを一日だけ遅らせてあげます。そして明日、最後にデートをしましょうか。言っておきますが、別に先輩とデートをしたからといって、私が向こう側へ行くことを思いとどまることはないですよ。ただやはり、私も先輩が好きなので、仕方なく付き合ってあげるんです。明日、楽しみにしてますね、先輩。